本日の聖書の箇所を読みいたします。本日の聖書の箇所はコリント人への手紙第1、4章6から21節、コリント人への手紙第1、4章6節から21節です。兄弟たち、私はあなた方のために私自身とアポロに当てはめて以上のことを述べてきました。それは私たちの霊から書かれていることを超えないことをあなた方が学ぶため、そして一方に組みし、他方に反対して燃え上がることのないようにするためです。一体誰があなたを他の人よりも優れていると認めるのですか？あなたには何かもらわなかったものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように怒るのですか？あなた方はもう満ち足りています。すでに豊かになっています。私たち抜きで王様になっています。いっそのこと、私本当に王様になっていたらよかったのです。そうすれば私たちもあなた方と共に王様になれたでしょうに。私はこう言います。神は私たち人を資材に決まったもののように、最後の出場者として引き出されました。こうして私たちは世界に対し、御使いたちにも人々にも見せ物になりました。私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いのですが、あなた方は強いのです。あなた方は尊ばれていますが、私たちは卑められています。今この時に至るまで、私たちは飢え、渇き、着るものもなく、ひどい扱いを受け、住むところもなく、労苦して自分の手で働いています。罵られては祝福し、迫害されては耐え忍び、中傷されては優しい言葉をかけています。私たちはこの世のクズ、あらゆるもののカスになりました。今もそうです。私がこれらのことを書くのは、あなた方に恥ずかしい思いをさせるためではなく、私の愛する子供として諭すためです。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人いても、父親が大勢いるわけではありません。この私が福音によりキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。ですからあなた方に勧めます。私に習うものとなってください。そのために私はあなた方のところにテモテを送りました。テモテは私が愛する主にあって忠実な子です。彼はあらゆるところのあらゆる教会で私が教えている通りに、キリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう。あなた方のところに私が行くことはないだろうと考えて思い上がっている人たちがいます。しかし主の御心であれば、すぐにでもあなた方のところに行きます。そして思い上がっている人たちの言葉ではなく力を見せてもらいましょう。神の国は言葉ではなく力にあるのです。あなた方はどちらを望みますか？私があなた方のところに鞭を持っていくことですか？それとも愛を持って柔和な心でいくことですか？それではこの箇所より、世の栄光か十字架の栄光かという題で、百瀬ジョザイア伝道師にメッセージを取り次いでいただきます。
皆さん、おはようございます。一言お祈りいたします。天のお父様、今日もあなたが私たちをここへ集めてくださり、この聖書箇所を聞かせてくださったことをありがとうございます。ここから私たちが学ぶべきことを学べるように、そして信じることができるように、またそのように歩むことができるよう、どうぞ助けてください。私の口から出る言葉をどうぞあなたが導いてください。イエス・キリスト様の御名を通してお祈りします。アーメン。今までやってきたことが無駄だった、そう思ったことはありますか？砂浜、あるいは、レゴで立派なお城を作ったけど、波、あるいは、弟妹がやってきてそれを壊してしまったという経験はあるかもしれません。勉強したのに、勉強したその内容が試験に出なかったとか、職場で活用、あるいは勉強してきたことが職場で活用できなかったりしたかもしれません。また、寂しそうな人、また必要のある人にせっかく声をかけて優しくしてあげようと思ったけど、 跳ね返された、まあ、そういうことを経験したことがあるかもしれません。私たちはもちろん成功が好きです。成功の話も好きです。人間関係、健康、家計、また信仰生活で順調な時に人に認めてもらいたいかもしれませんし、自分にもよくやったよと言いたいと思います。私たちはもちろん現実的、あるいは実用的ないろんな成功を大切にします。そして成功、また栄光のあることを喜びます。成功できそうなことがそこで水の泡になったとき、とても悲しく思うかもしれませんけれども、もし私たちがこの世のことにずっと注目すれば、本当に実用的、本当に素晴らしくて栄光あることを見失ってしまいます。特に人を愛そうとしても愛が返ってこないとき、無駄だったと思って諦めたくなるかもしれません。この世が認めるような成功と栄光のあり方に心が奪われてしまうと、特にそうなりやすいです。しかし私たちは世の中で教えられる、実用的で栄光ある成功と異なった神の国の十字架の栄光という栄光があります。今日それを学んでいく中で、私たちの信仰生活で無駄に感じる歩みとか苦労に何の意味があるかを共にちょっと思い出したいと思います。今日の聖書箇所は3つの部分からなっています。まず先ほど読まれた箇所の6と7節でパウロはここまでの話をまとめています。8節から13節でコリント人たち、その手紙に当てられた聴衆たちの考えがクリスチャン人生の今の現実からかけ離れていることを指摘するような厳しい箇所です。そして14から21節まではコリント人たちがへり下って与えられた模範に倣って歩むように求める、この手紙の一章からここまでのセクションを締めくくる部分となっています。ではこの箇所は一章から続く話の終わりだと言いましたけど、この手紙の一章12節にはあなた方、そのコリント人たちはそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、などなどと言っていることに戻って、パウロは6節でこう書いています。兄弟たち、私はあなた方のために、私自身とアポロに当てはめて以上のことを述べてきました。パウロがここまで、3章ほど、1章、2章、3章、4章の初めまで述べてきたことの目的は、ここに次に書いてあります。それは私たちの霊から書かれていることを超えないことをあなた方が学ぶため、そして一方に組みし一方に反対して思い上がることのないようにするためですと書いてあります。書かれていることが 何か何であるかについて多少議論ありますけど、基本的にパウロがここまで引用してきた聖書の御言葉を指すでしょう。第1章から第3章まで旧約聖書からいくつかの引用がありましたけど、それはどれも神様が人間中心のいわゆる人間が思う知恵を覆して、またそれを超えて自ら罪人を救ってくださるという教えが書かれていました。したがって人間の力を心の拠り所、またほとこりとして派閥を作って思い上がることは間違っているよとパウロがずっと言ってきたわけです。7節でパウロは特に強く問いかけます。一体誰があなたを他の人よりも優れていると認めるのですか？あなたには何か人からもらわなかったものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？コリントという町の繁盛と競争によって生きてきたクリスチャンたちは、影響力、社会的な影響力を求めて、誇りにすることを求めていましたけど、皆は神様の前で誇れることは一つもないとパウロは指摘します。たとえその人が頭が良くても、あるいは私たちが頭が良くても、何かスキルがあっても、 友達や付き従う人が多くいても、それらはそもそも努力する体力と気力と機会が神様から与えられたからです。ですから、それはそれでも自慢できる自分のおかげだと言えるような栄光ではないのです。しかし実は私たちはよく思い上がってしまうものです。6節にあったその単語、思い上がるという単語は新約聖書に7回だけ出てきます。そのうち、3回この4章に出てきます。コリント人たちの大きな問題は思い上がってしまうことでした。でも私たちにも、まあ、似た問題があるかもしれません。体力とか、まあ、かっこよさ、綺麗さ、健康、賢さ、人気、宗教的、霊的な信仰などなどで自慢して、自分は優れた人だ、いい、まあ、例えばいいクリスチャンだとか、思いたがるかもしれません。その反対に見える、まあ、自己憐憫とか自己嫌悪でも、持っていないことについての、まあ、思い上がりが含まれる場合もあるかもしれません。つまり自分はもっといいことを、に値するのにこれしかないという、まあ、悔しがりの中にも、まあ、また一種の思いがりもあるかもしれません。パウロは8節から13節までそれに対して長いそして皮肉に満ちた指摘をします。まずコリント人たちの表面の態度、その思い上がりを表しを表現して、それが、まあ、聖書的に神学的にどの問題が裏にあるかを見せます。8節を読みます。あなた方はもう満ち足りています。すでに王様になった。いっそのこと本当に王様になっていたらよかったのです。そうすれば私たちもあなた方と共に王様になれたでしょうに。コリント人たちは、まあ、言い換えると、自分の苦労はもう完了したというような、満ち足りて王様になった態度をとっていたそうです。しかし、パウロは突っ込みます。まあ、言い換えると、神の王国が完成されて、罪が完全に打ち砕かれた。で、自分たちは世界を治める時が来たと思っていますか？コリント人たちは、いやいや、そういうことではないですと言っても、彼らの態度は実際、そういったまあ神学、そういったまあいわゆる終末論の誤解を物語っていました。自分たちはもう大丈夫だっていうもの。自分の力で競い合おう。みんな強いから大丈夫だという気持ち。結果として気づかなくても、コリント人たちは、パウロとその同僚たち、まあここに出てくる私たちの満ち足りない様子を見下していると思って、見下して、いるということです。そこで9節でパウロはちょっと意外な方法で反論します。神は私たち人を死罪に決まったもののように最後の出場者として引き出されました。まあ、コリントはローマ帝国の中の一つの町でしたけど、ローマ帝国の感覚からすると、教会の基礎作りをなす人たちは、惨めに死ぬ奴隷の剣道士のように、最低の地位の人間だということです。イエス・キリストに選ばれた牧会者なのに、見せ物になりました。もう、恥ずかしめしか受け入れられないものですと、パウロは言います。一方、十節でコリント人たちは、キリストにあって賢いもの、強い、はっ飛ばれています、とパウロは言います。皮肉なことに、彼らは、一章26から28節で神様が、まあ、ないがしろにされる人間的な誇り、知恵あるもの、強いもの、あるものを彼らは誇らしげに思っていたわけです。キリスト信徒なのに思い上がってしまって、
世界の基準で言うと、まあ、実用的で輝かしいと思われることを誇りにしていました。他方、人たちは、キリストのために愚かなもの、弱い、癒しめられていますと書かれています。全く反対のものです。ただ、こちらは第一章で神様が助けてくださる、救ってくださる人たちだと言われている描写です。11節からパウロはコリント人たちとの比較をやめて、ただ人たちの歩みが世の憧れと誉れと栄えからどんなにかけ離れたかを語ります。読みます。今この時に至るまで私たちは飢え、渇き、着るものもなく、ひどい扱いを受け、住むところもなく、労苦して自分の手で働いています。罵られては祝福し、迫害されては耐え忍び、抽象されては優しい言葉をかけています。私たちはこの世のクズ、あらゆるもののカスになりました。今もそうです。パウロが、11節と13節、初めて終わりに2回も今と強調するんですけど、それはコリント人たちのその誤解への反論です。彼らはもう最後の日が来たというふうに、かのように振る舞っていましたけど、最後の日がまだ来ていない今、自分たち、人たちはまだコリント人たちの態度が示すような栄光を持っていないのです。むしろ、人たちは立場と生活がとても低い、まあ、辛い時がよくあると言います。まあ、現代の日本と異なる古代都市の不便と汚さの中、当時の偉い人が絶対にやらない、まあ、職人の手作業で職を得ています。迫害と非難を受けても、愛と忍耐を抱き続けるのです。そして、この世のクズ、カスといわれる立場のものでした。コリントのクリスチャンたちは、パウロのコリントでの生活を思い出して、まあ、確かに栄光を受けずに、労苦していたなぁと思い出したでしょう。自分たちが人たちを飛び越して、成功した生き方を自慢するところは、誤りでした。今、彼らも謙遜に、神様に頼って愛のある生活を送るべきでした。しかし、14節でパウロはここまでの口調をちょっと切り替えて、まあ、優しさを含めた厳しさで迫り続けます。14節、私がこれらのことを書くのは、あなた方に恥ずかしい思いをさせるためではなく、私の愛する子供として諭すためです。5章以降の、まあ、別の課題に移る前、1章から続いた課題である争いとその根っこにある高ぶりを、指摘した上でも、もっと親身なアピールをパウロがします。他のクリスチャン指導者たちも、コリントのクリスチャンたちに教えてきたかもしれませんが、その中で特に、まあ、自分が親身に最初から関わってきたことを15節で思い出させます。なぜなら、パロは、この私が福音により、キリストイエスにあってあなた方を産んだのですと言います。彼らは福音によってキリストイエスにあってこそキリスト者として誕生しました。そしてそれはパウロから聖書の言葉を聞いたからです。16節でパウロは私に習うものとなってくださいと訴えて、17節に、まあ、習うものの模範として主にあって忠実な子、テモテという人を指します。テモテはコリント人たちに、キリストイエスにある私、つまりパウロの生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょうと、パウロが言います。しかし、残念なことに、パウロはコリント人、クリスチャンたちの高ぶりをいろいろ耳にしてきた上でこの手紙を書きました。 ですから18節で、あなた方のところに私が行くことはないだろうと考えて思い上がっている人たちがいますと言います。コリント人たちは6節から13節までのにあった指摘の通り、教会の指導者も自分たちも、まあ、栄光を浴びてよい、誇ってもよいと思っていたそうです。ですからパウロは、まあ、いつでも機会があればいつでも彼らのところに行って直接、まあ、訴えというか諭しに行く準備できていると言います。思い上がっている人たちの言葉ではなく力を見せてもらいましょうと言います。世間やお互いに褒められる言葉ではなく、本当に意味のある、本当に実用的な結果はそこにあるのかを確かめようとパウロが言います。なぜなら20節で、神の国は言葉ではなく力にあると言います。かっこよい言葉とか世間の常識に沿った成功とか誇りではなくて、また神様が本当に人を変えられる神の国、それが問題、それがちゃんと本当になっているかどうかが問題です。神様と永遠を過ごせる命という効果があるかないか、それこそ私たちが気にするべきことです。まあ、私たちもこの世の、まあ、実用的な学問とか仕事、社会貢献、家族の育成など確かに大切にするべきです。とても重要なことです。しかしその分野の成功で満足、また自慢するのは本当にもったいないことです。今神様は、まあ、使徒だけではなく私たちクリスチャンの労苦についても益をもたらしてくださる方です。21節でパウロはここまでの忠告を閉じます。彼は柔和な心で再会したいが、もしコリント人たちの思いが変わらなければ、まあ、いわゆる鞭で、まあ、追っていって愛する子どもたちを霊的に、懲らしめて導くつもりがあると書きます。ここは、まあ、牧会者の愛、そして全てのクリスチャンの愛は、まあ、そこまでする必要がある場合があるわけです。厳しいことを言うのは確かに怖いことはよくあります。けれども、あるいは逆に正しいからと思って冷たく、もうただもう間違ってるよと批判する、こともあるかもしれませんが、エペソ人への手紙4章15節の有名な理想というか神様の教えを思い出したいと思います。これはまあ、先週の使用会でも、ね、出てきた有名な箇所ですけど、愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。愛と真理両方持って歩むことです。パウロはその難しいバランスを保とうとしてこの忠告でこの章を終えます。では2000年近く前にパウロが送ったその忠告が、まあ、現代の私たちに教えることは何でしょうか。カーソンという聖書学者はとても現実的に今日の箇所の8節から13節までから教会指導者たちもまた一般信徒たちもみんなたくさんの苦しみを通るという、まあ、ことを指摘します。コリント人たちは、まあ、勘違いして思い上がっていったそうです。自分の今はもう成功であるはずだと、今もうこれでもう完成だという気持ちがあったみたいです。パウロもテモテも苦しみを通って神の国の力を経験して神の国の完成を待ち望むことを心得た模範でした。まあ、私たちが例えば教会で奉仕することがありますけど、いろんな形で皆さん奉仕してくださってますけど、まあ、そこに、まあ、大きな栄光がないかもしれません。 もしかしたらクリスチャンでない方、信じない方から見れば、本当にかっこ悪いというか、意味のない、実用的でない、無駄なことに見えるかもしれません。すべてのクリスチャンも自分の奉仕をなんかつまらないと思うことがあるかもしれません。まあ、自分はいなくてもこの教会は、回っていけるだろうとか、満足感を得られる作業はないじゃないかと思うときはあるかもしれません。パウロは私たちに、ただやりなさいと言っているのではないです。今は、虚しく苦しんで、天国に行くのを待つだけだよとも言っていないのです。神様が私たちの信仰の中の苦しみ、または人目につかない奉仕を大切にしておられます。これはクリスチャン生活ですよと教えています。そして、それが神様のご計画通りの道です。それはカーソン先生が指摘するもう一つのことに基づきます。霊的な父であり、模範であるパウロ自身の模範は、イエス・キリストであるからです。であります。4章の11節から13節までは、パウロは自分に対して当てはめたことですけど、誰よりもこれはイエスについて当てはまる御言葉です。これがパウロの模範、また私たちの模範です。パウロはどんなことを書いたか。上、40日夜の断食で人前の言葉のパフォーマンスではなくて、実際に悪魔の最高レベルの誘惑に打ち勝つ力。それはイエス様です。乾き、十字架上で神の怒りと人の蔑みを受けつつも、私は乾くと謙遜に助けを求める一言。着るものもなくひどい扱いを受け、これはまさに十字架上の裸の虐げられる姿です。住むところもなく、イエス様はご自身について人の子には枕するところもありませんと明かしされました。労苦して自分の手で働いていますとパウロは言いますけど、周りの人はイエス様について何と言ったか、この人は大工の息子ではないか。罵られては祝福し、迫害されては耐え忍び、抽象されては優しい言葉をかけています。私たちはこの世のクズ、あらゆるもののカスになりました。ね、神の不平不満で罵って、愛がないと抽象してしまう、疑いを持ってしまう時のある私たちに対して、ペテロはこれを書きました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても、罵り返さず、苦しめられたも、脅かすことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。罪人の救い主は、何という逆説に満ちた素晴らしいお方なのでしょうか。永遠の賛美に値する模範、ほふられた子羊イエス様です。他のどの人間よりも深い苦しみを受けても、神様への信頼一筋を貫かれた模範であられます。私たちはキリストの足跡に従って、迫害されても許すとき、あるいは変化が見られない人間関係で愛し続けようとするとき、イエス様に会って、私たちは神様に喜ばれています。しかしそれだけではありません。もしイエス様がただの模範であれば、私たちはまだ絶望してしまいます。パウロもコリント人クリスチャンたちも、イエス様の模範と神様の基準に達し得ませんでした。私たちも達し得ません。だからペテロが先ほどの箇所の続きの言葉で、私たちに福音の希望を思い起こさせてくださいます。第1ペテロ2の24節。 キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。群衆からの人気を失っても、何の結果もなさそうな十字架の死で最後のことを成し遂げてくださいました。そこでもう究極的に無駄に外から見られても、イエス様が私たちの罪をその身に負われた方です。十字架の上で神の怒りを代わり、私たちの身代わりとして受けてくださって、私たちに神様の愛が注がれるようにしてくださいました。さらに神様の聖霊様によって私たちを私たちの内側にある罪から、例えば思い上がったり、高ぶったりする心から救ってくださいます。謙遜な安心する信仰の心に変えさせてくださいます。だからこそ、私たちが罪を離れ、義のために生きることが可能になります。これこそ、神の国の力の栄光、また十字架の栄光です。コリント人とクリスチャンたちの争いに対して、私たちは、その光景をこの手紙で読んで、ちょっと諦めたくなってしまうかもしれませんが、パウロは諦めませんでした。なぜならイエス様が諦めませんでした。思い上がってしまう人、私たちのような人のためにイエス様が世のクズ、あらゆるもののカス、かのような扱いを受けてくださいました。私たちは高ぶることが何もできません。もしクリスチャン同士で争って許し合えていないのであれば、私たちはもしかしたら福音のことを忘れた思い上がりがあるかもしれません。しかし、それでさえも神様がご存知の上でイエス様を私たちに与えてくださいました。私たちはただ恵みによって救われます。今持っているすべてのことを恵みとして受け入れたいと思います。すぐに何かの実り、いい結果が見えなくても、ぜひ感謝しましょう。私たちの誇りは十字架につけられたキリストだけです。主イエス様が私たちの栄光です。イエス様は私たちを見捨てないで救うためにもう最高に実用的でなさそうなことをしてくださいました。私たち思い上がって競い合う私たちをこういった心から救うためにイエス様がそうしてくださいました。ですから私たちは感謝によってイエス・キリストの足跡に従って、これは無駄じゃないか、報いはないかと思う時でも、謙遜な愛の生活を歩めるようぜひお祈りしたいと思います。最後に招きの言葉の一部をお読みして祈ります。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。お祈りします。天の父様、私たちは、時には自分が本当に成功を収めていると思って思い上がって高ぶることはあります。もう一方で今うまくいってないということを悔しがって、自己憐憫に陥ったり、あるいは、諦めたいと思ったりすることもあります。神様、どの状況に私たちは今いても、私たちはイエス・キリストに目を向けるようにどうぞ助けてください。まだイエス様に出会ったことがない方が、 イエス・キリストと出会えるようにしてください。私たちが自分の栄光とか自分の成功を頼りにしないで、ただ全ての栄光を捨ててくださって、十字架にまで従われて、謙遜になられたイエス様を頼りに、神の国に入りたいと願います。どうぞ、子羊なるイエス様が全ての栄光をお受けになりますように、私たちを用いて、また励ましてください。私たちは本当に弱いものです。あなたのことを忘れて思い上がってしまうものですけど、神様が私たちをお忘れにならないことを感謝します。私たちのロークがキリストにあって、無駄でないことを今週思い出させてください。期待して、イエス・キリスト様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。